毎月1日、11日、21日と31日はおまけ配信をしているプロジェクトワンサイズのポッドキャスト。2006年11月からずーっと続けてきた僕らのホーム。いろんなことがあるけれど、帰れる場所があるっていいね。行ってらっしゃい。お帰りなさい。これからもずーっとよろしくね。
さあ、新世界を見に行こうじゃないか。
おー、ニューワールド。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ三色どんぶり。どうもー、ワンピースのにわかファンです。アルビノイタテイナ加瀬谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、ワンピース映画のファンです。中澤雅智です。
あー、僕もね、あれだよ、オリジナル映画とかの頃好きだったな。
結構見てたな。
あ、結構見てた、うん、毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色どんぶり、今回もおしゃべりしてまいります。
いや
ー、新しいことですよ。新しい世界ですよ。
そうだね。
僕はね、ここで、自慢したいことがある。
おお、なんだなんだなんだ。
僕はね、ここでね、自慢したいことがある。
おお、なんだなんだ。デシャビュー、デシ
ャビュー。全く同じトーンで言ったけど。僕、これ撮ったから、これ。
なになになに、なに。
ほら。ほら。
お食品衛生責任者。
これね。
おお。
これですよ。
おお。
食品衛生責任者だから。
おお。これ皆さん、あれですよ。どっか必ず飲食店に行ったら。
そう。
壁に貼ってあるやつですよ。
そうそうそう。僕が、食品衛生責任者だから。
おお。このカスヤの部屋の、食品衛生責任
者。職人ではないけど。
職人、略して職人だよ。食品衛生責任者。
そう。
この部屋の。
ゴンってね。って今、君が壁に指をぶつけたこの部屋の、じゃなくて。
あ、違う。
じゃなくてね、この食品衛生責任者っていうのは、もう、ありとあらゆる食品、飲食物を扱うお店を、
はいはいはい、
営むにあたって、絶対に必要な資格なんですよ。
そうですね。
もうね、世の中、正直な話だよ、世の中食品衛生責任者だらけなの。
まあまあまあまあまあね、まあね、
そう、
うん、
まあカフェとかね、レストランとか、または居酒屋は、もう当たり前として、ま
あ、世の中に飲食店がある以上、ね、
全てですよ、その飲食物を扱うっていうのは、もうコンビニとかも含まれるわけ、キオスクとかも含まれるわけ。
おお、そうだね。
で、言うたら、もう食品、飲食物を扱うっていうことで、清涼飲料水だったりを作っている工場だったり、
はいはいはい、
お肉を精肉して卸しているところだったり、もうすべてありとあらゆる飲食物を扱うところには、必ずいるの。
当然だよな。
食品衛生責任者が。
あ、だよね。その、例えば、この界隈だったら、カフェイベントとかもさ。
そうそうそう。
カフェイベントとか、その、食品が提供されるようなイベントとかでも、
お？いや、厳密には違うんだよね。
お、そこグレー。
厳密には、いや、厳密には、全く違う、
全く違うんだ。
そう。食品衛生責任者を、一施設に一人、
はいはいはいはい。
置かなければならないわけ。
ああ、なるほど。
だから、カフェイベントとかは、そのカフェを経営している人か、カフェの食品衛生責任者がいれば、全然いいんだけど、まああとだから、屋台とかに関しても厳密にはそうだね。飲食を提供する場合、その屋台を出している人が、出してる人ないしはそこを運営している人の中に食品衛生責任者が必ず一人いなきゃいけないわけですよ。
はいはいはいはい、はい。
だから、もう世の中には食品衛生責任者だらけ。
本当はね。
いや、もう、明確に。
明確に。
だって、食品衛生責任者がいない場所、いない空間で飲食を提供したら一発アウトだから。
そうだね。
違法。
免許所得者の次ぐらいに多い。
多分ね、多分ね、もう現代で言うと、うん、免許所得者より多いんじゃない
か。ああ、並ぶかもしれない。並んで以上になってるかもしれない。
多いんじゃないかぐらい。
わあ、そうか。
もうだってそれこそね、いろんな事故が起きてさ、もうお年寄りは免許を返納したりするわけでしょ。
あ、そうだね、今はね。
だけどもう7、80歳のご老夫婦がやっている飲食店は、
う
ん、絶対食品衛生責任者がいるわけだから。
その通りだ、うん。
まあ、食品衛生責任者の説明これ以上いる？
あ、いやいや、勉強になった、勉強になった。
でもそうそう、だから、うん、あの調理師免許を持ってる人とかは、うん、まあ、衛生責任者っていう資格を持ってなくても、その内包されるというか、食品を扱うプロフェッショナルとして、うん、食品衛生責任者というものがなくても、うん、調理師免許を持っている人がいたらそれでいいとか。
普通自動車の免許に原動機付き自転車が入ってるような感じ。
あ、そうそうそうそう、うん、だから原付きだけだったら、自動車は運転できないけど、うんうんうん、自動車の免許持ってれば、まあ、原付きもみたいな、
はいはいはいはい、
あれ今もそうなんだっけ、あれ
今も、
今は違うんじゃね、
今、あれ違うっけ、
あれ今どっちだっけ、含まれないんで、多分今は二輪は二輪で別で取らなきゃいけないんじゃない
か。あとなんだっけ、今ね、なんか 2トントラックと3トントラックと4トントラックって、こう、そうそう、あのトラ乗れるトラックも違くなってるっていうのは見たことある。そうそうそう、ああ今どうなってんだ、気になる。
まあ、すんげえ急に曖昧な話になっちゃ
う。この間さ、
なんだ、
自分実家に寄った時にね、運転免許、持ってるでしょって言われて、
うん、
持ってますね、もうあの十数年運転しなくてすっかりプラチナペーパーだよ、はっはっはって言ってたら、そろそろあんた練習した方がいいんじゃないって真面目な顔で言われて、そうですよねっていう。
まあね、うん、そのもうそろそろふと運転することもあるかもしれないから、
そう
ふと運転する日のためにそろそろね、
練習した方がいいんだろうなっていう、
そういうことですよ、
うん、
ね、車も新しい世界を見に行くために運転するじゃ、
うん、あ、いい響き、
ちょっとこじつけたよ、うん、だけどそれで僕も、まあ、ずっと前にポロッと言いながら笑い飛ばしたけど、うん、でいつかどっかで、まあ、カフェなり飲み屋なり飲食店とか僕できたらいいな、面白いなって思ってたわけ。
確かにね、言ってたね、
いつかね、
うん、
って思ってたんだけど、うん、いつかやることになった場合にすぐはできないわけですよ、
うん、
もう絶対にその食品衛生責任者がいない限りはもうお店自体を始めちゃいけないわけ。
そうそうそう、そうだね、
一発アウトだから、
うん、
ダメだよ、
うん、
みんなダメだよ、う
ん、誰に向かって言ってるの。
みんな、
みんなダメだよ、
全てのみんな。
そう、
そうだから一応でもその受けた人ほぼ 100% がそのまんま資格取得になるっていう講習だから、
うん、
まあまあまあそれはそれで、あの誰でもだから取ろうと思えば取れるわけだから。
これ落ちるってよっぽどのことなのか。
そう、
よっぽどなんだ。
そうだね、
うん、
ありえないと思うよ。
そうか、
うん、だからそう、もうその何か飲食を提供する、
うん、
あ、まあ提供だとね一部になっちゃうから、
ね、そうね、
飲食を扱う上で、うん、もうそれが仕事なのであれば、もう結局みんなが取っておくべきものだから、
うんうんうん、
取っといて、もういつでもカフェとか始めようと思って。
いい、
まあ、だから、
いいね、
言ったら、うん、新しい世界を僕の場合はもう作っちゃうぐらいだよね、
うんうんうん、そのパスポートは僕の世界、
そう、
鍵は持った、
そう、
うん、
あとはね、だからパスポートと鍵、まあ、パスポートと旅券があるとするならば、
うん、
あとはだからマネーがないけどね。
そうね、そうね、うん、旅券だって買わないとあれだからね。
そうだよ、
うん、
マネーがない
。マネーだね、うん、マネーとあと場所だね。
そうそう、だからもうそういった意味では、うん、いや違う、場所もマネーで買うから。
マネーだね、
マネー、
マネーだ、
うん、全ては金、もう世の中全ては金だよ
ある程度お金が必要だなと思うんだ。
いやだってそうだ
よ、新世界に行くのだって、
そう、新世界に行こうと思ったって、うん、免許はあるけど車がないわけだから、借りるにしても買うにしてもお金はかかりますよ。
かかるよ。
そうで新世界に行ったら行ったでね、うん、お土産も買わなきゃいけないし、
うん、
街中でちょっと食べ歩きもしなきゃいけないし、
いけないわけじゃないと思うんだけども、
泊まらなきゃいけないし、
泊まらなきゃいけないわけじゃないと思うんだけど、
で旅館で美味しいもの食べなきゃいけないし、
いけないわけじゃないけど、でもやっぱそういうところでねちょっとねお金使いたいよね。
ああそう、お金はね、うん、やっぱもういろんな、そう、
そう、
世界を旅するためにお金が必要なんですよ、
うん、というかだよ、お金を循環 させていかないと。
そうだよ。
使ってもらって、使ってもらって。
どんどん経済の話になる。
使ってもらって、使ってもらって。
世界から経済で。やっぱね、うん、世界と経済は切っても切り離せないからね。
あー、何の話だっけ？
だって今はもう資本主義に近いから。
そうだね。
もう金を持ってるやつだけが幸せになって、金を持ってないやつはいつまでも地獄を這いつきばってね。
あ、何の話だっけ？
さあ、今回は何の話でしたでしょうか？
新世界、新世界。
クイズです。今回は何の話でしょう？
カセイが資格を取ったで、なんか新しいことをしようと思っている。
そうなんだよ、
うん、
そう、
うん、
結局ね、もう僕のことをそこまで見てくれる人も少ないだろうから、
いやいや、
まあ、改めて一から説明するけど、うん、僕がまあもともとアイドル事務所のマネージャーとして、
うん、
一時期働いてて、でその後にその事務所を辞めて、で、ふわーっとしてさあーなんもねえな、ふわーっとしててさ、でその頃に中澤雅智がねフリーランスになるっていうことタイミングが来たから、
そう
かっつって、
うん、
でまあどうするみたいな話をしながら、うん、じゃあ
手伝ってくれ
よ、まあ、僕ほら今家で靴下を脱いで丸めて伸ばして履くっていう作業しかしてないから、時間と労力余ってるからじゃあ靴下を脱いで丸めて伸ばして履いたら、うん、中澤さんの手伝いしようかなみたいな感じでフリーランスでね、まあ、活動を始めた中澤雅人も、
そうですよ、
マネージャーとしてこうサポート支えながらこう過ごしてて、うん、まあ、そんなさなか和也さんもうちょっと手が空いてたら、そのまあ、うちでちょっと魔法少女をやってるんだけど、魔法少女が
ちょっとごめん
うちでちょっと魔法少女やってるんだけど、うん、ああ知ってますよ、それは僕があの 前のアイドル事務所にいた時から知ってましたから、
魔法少女やってるのを知って
るか、もちろん知ってますよ、うん、つって、うん、でそのうちで魔法少女やってるんだけど、
和也さん
うちでも、うん、うちでマネージャーやんないみたいになって、
お魔法少女のマネージャー、
いいっすよ、あの魔法少女はねもう元気いっぱいで、
うんうん、
世界を歌とダンスで元気いっぱい笑顔いっぱいにするために
ポッピン球かな、
魔法少女やってる彼女だから、それはもうマネージャーとしてしっかりついて、じゃあ彼女を支えましょうみたいな話になって、一緒にやりましょうっつって、で一緒にねこうその魔法少女をこうマネジメントをしながら暮らしてたわけです。それでしばらく経ったらその魔法少女に悪の存在がこう現れて、ピンチ魔法少女ピンチみたいになって、でその時もだからマネージャーとして、よし、いやもう負けるな魔法少女と、一緒に戦うぞっつって、で戦うことになってさ、でまあまあだから魔法少女は一旦ちょっと休んどけと、魔法少女の代わりに私たちが、
うん、
大人がね、うん、しっかり戦うからちょっと待っといてくれっつって、
そう
で魔法少女を待たせてさ、
うん、
で結果ねその悪と戦いの後に、じゃあ魔法少女はもう、12月のラストライブをもって、終わりましょうと、
あ
魔法少女ラストライブってなったわけですよ。で、あーっつって、あれ、あ僕どの話しようとしたんだっけな。まあ、そんなこんなで、うん、
僕の マネージャーも
やりつつ、そうそういろいろあって、もうドタバタしてさ、
うん、
新しいことばかりやってたわけですよ、
うん
うん、本当に今どの流れで喋ろうとしたか全く忘れちゃった。
それでそんなんやかんやで、
食品衛生責任者を取ったわけですよ。
取って、
なんだこれ、
10年
あれなんだこれ、ちょ今日飛ぶね、なんかもう昔の CD ラジカセを持ち歩いてた時ぐらい飛ぶね、なんかうんっつって、どっか前のとこ飛んだなみたいな感じだけど、
ちょっと
そう
ちょっとキュッて戻ったよね。
そう、そんなさなか、そんなドタバタのさなか、プロジェクトワンサイズの10周年を目前に控えつつ、プロジェクトワンサイズのオリジナルテーマソング、ワンモアスマイルを出して、
今どっちかっていうと遡ってる感じだね。
そうで、わーわーってなって、
うん、
だから食品衛生責任者からどこに向かったか忘れたけど、
うん、
一歩飛んで今に至るわけですよ。ああまだまだね、これから新しい世界を作り続け、
うん、
そしてみんなにも新しい世界を見てもらわないといけないですよ。
そうだね。
そこでね、僕はあえて言いたいことがある。
おお、なんだなんだ。何？
今ね、あえてのところでね、あの
今食品を絡めた感じ？
違う、食品もあえてない。食べ物あえてるわけじゃなくて、ね、うん、もうそのよくみんながよくガンダム好き芸人たちが真似する あえてに近づけようかどうしようか迷った後に照れ笑いでもう今日は飛ぶよ、今日はもう飛んでいこう、でね、あえて言いたいことがある、
はい、
中澤さんがプロジェクトワンサイズ10年10周年迎えて12月1日、なんとプロジェクトワンサイズを卒業します。いやもう今ね、今ね、うん、今これ録音で、僕らが収録した結構後に、うん、これ聞いてるリスナーさんがいるわけでしょ、うん、もうリスナーさんのうわーっていう声聞こえたね、もう今今ね、先取りして聞こえたよ、耳にタイムリープの輪っかがポコって開いて、うん、みんなのうわーっていう声が聞こえたけど、うんうん、中澤さんがね、12月1日に卒業することになりましたよ。
はい。
いやー。そうやって、言って、うん、もう最近この1、2ヶ月ですら、うん、まあ、またはもうこの半年ですら、うん、激動のような日々を過ごしてたのに、
本当にそうだね。
そこからさらにね、この10年間を振り返ったらね、本当いろんなことがあった。
そんなことあった。
もうね、笑えちゃう。
いやー、本当。ね、
だで実際さ、もうみんなまたかよって感じですよ。前回だ、11月11日の配信分だって、盟友平井正幸をこう呼んでさ、
迎えてさ、
で、まあ、なんやかんやいろいろありました、うん、みたいな話しましたけど、
また振り返ったよ、
うん、だけど結局3人集まったらなんかあの頃と変わらねえなみたいな雰囲気でしたよ、
うん、
でもう、かもうだ僕らジジイかな、もうまあ、昔のことばっかり言ってて、
いや
しかも、ね、しかも大抵が同じ話の繰り返しだから、ジジイかもしれねえって、
僕ら飲み屋で固まったらうるせえ客になんだろうな、
そうそうそう、で大体こう酔っ払えば酔っ払うほど、うん、もうちょっと前10分15分前に話したことでもさーって言いながらまた同じ話をする、
ね、そうだね、
もう繰り返し、でもね、10年も経ったらそれはこっちだって年も取りますよ。
おお、そうだよ。
あ、そうだよ。
そうだよ。20前半の若造だって、
そう。
そこそこの年齢になりますよ。
もうさすがにね、10年、プロジェクトワンサイズ、
うん、
中澤、粕谷、
うん、
いや、そうだ、平井も行ったりいなかったりなん
て。行ったりいなかったり。
平井さんは結局、いて、いなくなって、いて、いなくなってるから、
そうだね、
まあ、平井さん、遡ったら平井さんはまあ、長いスパンでゲスト出演みたいな感じだった。長いスパンでのゲスト出演みたいな感じだったから。
いや、でもやっぱ始まりはさ、やっぱ3人でやってこうぜだったわけだからさ。
3人で作ったわけだから。そりゃそうだよ。だから、3人で始めたけど、うん、まあ、もう10年間走り続けてきたのは2人なわけですよ。うん、中澤、粕谷2人でやってきたわけですよ。
そうだね。うん、
でも10年も経ったらさ、さすがにもうなんか、だからお互いさ、なんか、だってここ何年も、
うん、
なんか立場とかは別としてさ、うん、もうさすがに若手じゃないじゃん。
もうさすがに若手とは言わないな。
そう、それはそのね、うん、その、どこまで進んだか登ったかで言われれば、うん、まだ、あのそのベテラン先輩さんたち、もっともっと上行ってる人たち、前に進んでる人たちから見ればまだまだ青い、まだまだ若手っていう、その比較対象としては若手だけど、もう年月考えると、うん、もう僕らもまあ若くないですよ、
うん、
そりゃね、そりゃそう、最近もう本当プロジェクトワンサイズテンスイベント夏の時にダイエット企画をやった時も言ったけど、やったね、うん、もう本当本当に落ちない肉が落ちなくなってる年月ですから。
まあね、そうだよ。
30代半ばだよ、もう、
うん。
30代半ばは、いやもう小中高校、まあ大学生からしても、まあおっさんだからね。
そうだな、10年前の自分がさ、10年後の自分見てごらんよ。
うん。
わあ。
もうね、
うん、
おじさんとしか思ってなかったもん。
そうだね。
もう全然だって大学生自分がね、うん、30超えている女性を見ても、まあ、無理だなとしか思えなかったもん。
それは
けども、うん、けれども今僕は33になって、
うん、
で20歳そこそこの女の子を見て、うん、年なんか関係ねえよ付き合いたいって思う。
お前それが変わってないよ立場。いや30代になって、うん、30代女性をどう思うかじゃないの。
ああ
、うん、あじゃないの。
ああまあまあ、うん、女 同年代だな、
うん、
あでもさ
何
この前どっか飲みながらだったかポッドキャストだったかもう忘れちゃったんだけどおじさんだから、うん、あの
飲みながらポッドキャストやってた時じゃね。
あそれもあり得るけど、うん、そのなんかさ僕らってさ、
うん
まあ、結局僕一時期ね、うん、その一般企業で働くサラリーマンだったこともありますけど、
ね、
まあまあまあなんかそのエンターテイナーと名乗ってからもう長いわけで、
うん、
で中澤さんもまあ学生または声優しかないわけじゃん、
うん、
で
フリー
このなんかなんかなんて言うんだろうあぜ道というか、
うん、普通の人あぜ道って言い方いいよな
普通の人が歩む、うん、その歩道、
うん、
歩道の脇にそれた、うんうん、なんかちょっとデコボコした、
ね、デコボコしてちょっとしっとりした道
なんか歩きづらい道を歩いてきた僕らって、うん、若いよね
若い
いやほんとさ同年代の普通の女性とか、
うん、
まあまあ普通の同性もそうなんだけど、うん、を見ても、
うん、
まあだからあえてヒゲして言うならば幼い
自分らが
僕ら、
うん、いやそうだ
と頭の中も見た目も、
うん、
どうもね、
うん、
なんかだんだんこう差が出てきた
なんかね うん、それこそねなんだろうこうやっぱ最近常々年相応って思うの、う
ん、そうなんかね年相応になった感じが最近すんだよすごい
ああるのある
てかこれあのごめん本当に今、うん反省した僕おじさんだなと思ってこれ何回も話してるわって思ってだそう今まで若い頃は、うん、あのもっともっと上に憧れていたし焦っていたし、
うん、
でその若さで舐められるのも嫌だから背伸びをしてたりもしたし、
うん、
で少し経った後にそれでもまだこうなんか自信を得られてない時期とかは自分らはまだまだなんだからっつって年齢よりちょっと手前の人たちを逆にまた意識したりとか、
うん、
なんかいろいろこう錯誤があったんだけど最近ほんと30前後ぐらいから年相応だと少なくとも自分たちの世界の時間軸の中で僕らは相応に成長して相応に前進してきたなみたいなのを感じる、
うん、そうな速度はやっぱ普通の道を歩いてる人たちとは全然違うけどな
そう
あぜ道なりのね
なんかだから、
うん、
見ている光景も違くて、
うん、
で言ったらまあ目指しているところも違うから、うん、だから全然なんど進んでる進んでないとか正しい正しくないとかでは全然なくて、
うん、
ああなんかね自分らの道を歩んでるなーっていうさ
それはあるね、うん、
そういう実感ですよ、
うん、
10年だもう10年の話を今回で最後にしたいから
そうだね
本当だってもう同じ話しか繰り返せないんだけど
もうやめようよもう11月も終わるよ
で最後にちゃんとまとめて、うん
はいはい、
まあ、中澤さんはもうだからもうまとめだから、
はい、
この10年は何だったかの話をしとこうもう
この10年は
何だったんだろうね
この10年は、うん。
10年だね。
やっぱり、もう、あと10年経ったら分かりそうなこともある気がする。
おー。
今言えんのは、やっぱその10年前のスタートから、ここまで、張ったり、張って進んだりしてたなっていう、その実感。
そうだね。
うん。張ってでも進んでったなっていう
そうだね、うん、やってきたね、
うん、
ああ まあ、それこそさ、中澤さんは一応激動だったんだけどさ、僕なんかもう本当に激動に次ぐ激動で、ね、いろんなことやりすぎて、うん、思い出せないもんね、うん。
まあ、その分ね、やってこなかったことも多かったけどね。
いや、けどさ、うん、本当これまでもな、本当だからもう今回でちゃんと本当最後にしとくけど、うん、後悔ないよ。
意地だよ。いや、もうこれもう何度も言ってるけどさ、意地だよ。後悔しないための意地だよ。
だってその時さ、うん、全力で生きてたわけだから。
そうかな。
そうだよ。いや、それ本当今となっちゃあの頃あれもできたなとは思うけど、それだって成長した自分が見る、思い出すから。
いや、俺は
だってそれ言ったらさ、うん、僕はあのもうプロジェクトマンサイズ始めて10キロ以上とかダイエットできたんだったら、じゃあ高校生の時にやっとけばよかったんだよ。そうしたらさ僕の人生さ全然違うものになってた可能性あるんだから。マジで。
そうね。
マジで。
でもそれは俺もそう。俺もそう。その、高校から大学、ないし、大学の在学中に何をやってなきゃいけなかったのかって話だよ。
だけどさ、うん、だから繰り返しになるけど、うん、その頃は、うん、もうそんなことよりも全力で生きてたわけだから、
そうね。いや、どうだ
ろう、ね。後悔ではないですよ。
俺はビビりながら生きてた。
だってそれもだから全力を出そうと思った結果ビビってたわけだから、
全力を
その時の相応だったわけじゃん。
うん、まあまあまあね、その、まあ、振り返ればそうだったとは思う。
いや、それだってさ、うん、人なんてね、うん、もうそうやって生きていく中で一つ一ついろんなものを得て学んでそして前に進んでくるわけだから、そんなもんね、振り返ってね、あの時もっとこうできたらよかったな、そんな話しても納得いないんだよ。
今日なんか、今日トークのあれ、なんかすげえ方向性バラッバラだな。
さて、うん、今日何の話をしているでしょうか。
12月1日に、
そうそうそう、
はい、
中澤さんが卒業するので、
はい、まあ、詳しいことは、12月1日にね。
そうだね。はい、まあ、10周年やってね。
うん、
もう駆け抜けましたから、
はい、
今は特にじゃあ次回これ話そうって思いついてるものは何もないけど、
何もないけど
何にも話さないまんま卒業会を迎えるっていう。
まあ次回のことはさておいて僕告知があります。
そうだよ、
はい、
だから、うん、もう今までのこととか、うん、よくわかんない未来のこととか話すんじゃなくて、今から未来、それだけですよ。
そうだよ。
そう、これは僕のね、もう多分死ぬまでの座右の銘になっていくと思う。
そうだ
な。今から未来だから、
うん、
これもうワンモアスマイルの歌詞にも入れましたよ。今から未来ですから。だから今から未来の告知をしとこう。
はい、アガタ・イートさん原作の、コミックス僕は君の言いなり、こちらがドラマ CD 化いたします。
ああ、
出演は田丸敦史さん、
うん、
中澤正人、
うん、
白井、現時点では追加キャストとして白井雄介さんが発表されております、うん、2017年2月24日発売です。それと同時に、2月26日日曜日に虎の穴秋葉原店 C4 階イベントフロアにて、お渡し会を、発売記念お渡し会を実施いたします。第1部第2部のこの2回に分けて、行われますので、詳しくはあのフィフスアベニューさんの公式サイトに、特設ページがございますので、僕は君の言いなりの特設ページがございますので、そちらを、チェックしてください。下の方にですね、そのお渡し会の詳細についても、書かれたサイトが、虎の穴さんのサイトがありますので、ぜひそっちの方をチェックをしてください。
ふむ。
いやー、あれですよ、アックスと、
うん、
初、絡み？
絡み？
絡み？
なんか難しいね。なんか、絡みっていうのがさ、絡みっていう、なんかその、隠語的なやつが、なんかおかしくなっちゃうね。
なんかさ、いや普通に仕事でもさ、
よくあるんだよ。
よく言うんだよ。
よく、だって、それこそ、あの、アイドル界隈でもね、つながりっていう
隠
語があるわけ。
うん、あ、ある、あ、そうなんだ。
そう。
隠語？なんだ？
まあだから、
つながり、
まあまあざっくり言うと恋愛関係になるみたいのがつながるって、
うん、
結構言うんですよ、
うん、
つながるっ って言うとなんかみたいな。
そっち側にいるとその単語にあーあーってなる
んだ。あるんだけど、だからそれこそ別のね、あの仕事上で、あ、じゃあちょっと誰とつないでくださいとかって言われると、つなぐの？え、あなたとあの人をつなぐのみたいな変な空気に僕だけなるっていうのがある。
僕はでもカラミーって言うと、まあ、隠語としてはそのボーイズラブ、
肉体的なね。
そうそうそう。
だからなんか
ボーイズラブに関わらず、か限らず。
そう、うん、変だよね、なんか、いやいや、そういう意味じゃなくてみたいな。違うみたいな、なんか、うん、エロくないんだけどみたいな。
なんか知ってる分こう変なね、そうそう、こう思考のね。
そうそう。で言えば言うほどなんかボケ取るみたいな。
そうそうそうそう。
こっちも別にそう思ってないけど。
じゃあもう開き直るよ。アクスと絡みますよ。うーん、何つうんですよ。
もう中澤さんね、そういうこと軽はずみに言っちゃダメだよ。
あ、なんで？
もうごめん。10年前の僕らと違って、中澤さんが軽はずみにそんなこと言ったら、本当にって言う人がいるかもしれないじゃん。それ期待されちゃうかもしれないから。
あ、僕の演じる、僕の演じる、
そう、
木下と、アックスが演じる団野が、絡みます。
ああ。それはもう全体的に合ってる。それで
い
こう。
うん、うん、こういうことだよね。そういうこと。
そう。
こういうこと。情報は正しくね。
そうそうそう。
誤解のないようにね。
そうだよ。そういう意味じゃないか。
そう。そういう意味じゃないから
。まず、いや、作品上ではそういう意味なんだけど、もう、じゃっていう話ですよね。
そう。そんなわけで、
はい、楽しくいきまし ょう。よろ
し
く
お願いいたします。
はい。いやー、楽しみだ。あれ、それ何月何したっけ？
あれが、2017年2月24日です。
そう。
イベントの方は2月26日です。
そう。だいぶ未来の話だけども、うん、どうぞお楽しみに。
はい。
さて、今回の三色丼もそろそろエンディングのお時間です。番組では皆さんからのご意見、ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿など随時お待ちしてます。中澤さんへのメッセージも超お待ちしています。
はい。
メールトークオフォーフラ。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。プロジェクトワンサイズのウェブサイトは http://www.onesize.info です。次回の配信は12月1日木曜日です。以上、今回のお相手も、
12月1日卒業します。今から未来に向かって頑張っていきますので、どうぞ応援のメッセージお願いします。中澤雅智と
12月1日、まあ、もうそろそろクリスマスがイメージされる頃だから女の子の話をしないように気をつける、アルミのエンターテイナー和也浩司でした。それでは皆さん、また次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、またね、
さようなら。